2022年から23年にかけて集まった町民の声、これを AI が分析したところ、町の省内について特に、まあ、心配される点が予測されたそうなんです。
はいはい。
で、驚くことにその予測がですね、2025年現在の状況とかなりこう重なっているという話がありまして。
それは興味深いですね。 AI の予測と現実が。
そうなんです。その分析レポートとか解説記事をもとに、 AI が町民の声をどう読み解いたのか、それが今の町の状況とどう結びついているのか、そしてこれって地方自治にとってどういう意味があるのか、皆さんと一緒に考えていきたいんです。
なるほど。注目すべきはAI が何か特別な予言をしたというよりは、その2年以上前の町民の声ですよね。
ええ。
そこにもうすでに含まれている危険信号みたいなものを AI が可視化したということなんじゃないでしょうか。
ああ、なるほど。未来への警告はもうその時点であった。
ええ。そういう可能性が高いと思いますね。
ではまずその AI 分析、2023年時点での予測から見ていきましょうか。かなりこう厳しい内容だったみたいですけど。
そうですね。このまま課題が放置されれば、町は負のスパイラルに陥る可能性が高いと。
負のスパイラルですか？
ええ。具体的に言うと、まず市長制の、まあ、疑念が解決されないままずっと積み重なっていく。そうすると町への信頼が低下しますよね。
はい。
それが職員の方の離職につながって、行政サービスがうまく回らなくなる。
ああ、人手不足とかそういうことですか？
そうです。結果として事業が遅れたりコストが増えたりして、それがまた町民の疑念を増やしてしまうという、そういう悪循環ですね。
なるほど。信頼の低下が全ての発端になるわけですね。そこから具体的にはどんな影響が出ると予測されてたんですか？
例えば職員の方の疲弊とか退職が増えること、それから競争入札が減って特定の業者さんと契約する、あの随意契約ですね、あれが増えるとか。
ああ、随意契約。
ええ。あとは道路整備みたいなインフラとか福祉サービスの質が下がることなんかも挙げられてました。
基礎的なサービスが。
そうなんです。で、さらに踏み込んで、最終的には町が単独でやっていくのが難しくなって、近隣の自治体、例えば軽井沢町なんかとの合併がこう現実的な選択肢になってくるんじゃないかと。
合併まで。それはかなり具体的な予測ですね、2年前の時点で。
ええ、そうなんです。
じゃあそれが2年前の予測として、2025年8月、今現在実際の御代田町はどうなっているんでしょうか？
それがですね、残念ながら予測と重なる点が、まあ、多く報告されている状況です。
やはりそうですか。例えばどんな点が？
例えば財政面、 AI は内部留保、つまり町の貯金とか借金への依存が強まるって予測してましたけど、
ええ、
実際に町の基金を取り崩したり、町の借金ですね、これの発行が増えているようです。
うわー、貯金切り崩しと借金ですか。
それに加えて見せかけの財政健全化っていう指摘もありましたね。
見せかけですか？
ええ、これは特定の目的のために貯めてたお金を、特定目的基金を帳簿上だけ一般会計のお金、一般財源にこう付け替えるんですね。
はい。
それで貯金が増えたように見せるという手法なんですけど、これも確認されていると。
財政状況かなり厳しそうですね。インフラとか組織運営の面ではどうですか？
こちらもですね、道路整備の予算が足りなくて将来の負担が増えるんじゃないかとか、インフラ投資の不足も予測通りっていう感じです。
ああ。
組織の面でも人件費がなかなかこう下がらないとか、 DX 化、つまりデジタル化ですね、これが遅れているといった問題も指摘されています。
なるほど。
これらが中期的な財政破綻のリスクを高めてるんじゃないかっていう、かなり厳しい見方もありますね。
ガバナンスは町の統治というか運営の面でも一致が見られると。
そうなんです。 AI が予測した中に監視機能不全の状態化っていうのがあったんですが。
監視機能の不全。
ええ、これが現在の小園博士町長のその意思決定のプロセスがちょっと不透明だという声とか。
ああ、聞きますね。
あるいは議会のチェック機能が弱まっているんじゃないかという指摘、これがとこう重なって見えるわけです。
なるほど。
そして長期的な結末として予測されていた合併広域化、これについても御代田議会 Z というグループが軽井沢町との合併を具体的に検討すべきだと、そういう動きも出てきています。
本当に予測が現実になっている部分が多いんですね。
ええ。
ここで重要だなと思うのは、 AI が分析した元々のデータっていうのが2年以上前の町民の声そのものだったってことですよね。
まさにそこが核心だと思います。
ということは当時の町の人々の、まあ、懸念とか肌感覚の中にすでに未来のリスクの芽があったということでしょうか。
そういうことだと思います。AI の分析っていうのはバラバラに見えるここの意見とかそういう感覚を束ねて、そこにこう隠れている集合的な知恵とか懸念を客観的な形で見えるようにしたということなんですね。
なるほど。
これは行政が住民の意見をただ集めるだけじゃなくて、ちゃんと体系的に分析してデータとして政策決定に生かすっていうその重要性をすごく示していると思います。
今回の三代田町、三代田町のケースは AI っていうツールが町民の声を将来のリスク発見とかより良い行政運営につなげる、そういう可能性を示したと言えそうですね。
ええ、
やっぱり住民の声に真摯に耳を傾けてそれを分析するっていう価値を改めて感じます。
そうですね。そこで今回の話をですね、皆さんのこう身近なところに引き寄せてちょっと考えてみてほしいんです。
はい。
あなたの住む地域ではそこに住んでいる人たちの声、その集合的な知恵とか懸念をどうすればもっと効果的に捉えて未来への備えに生かせるだろうかと。
ああ、なるほど。自分たちの地域だったらどうだろうかと。
ええ、テクノロジーの活用も含めてですね、ぜひ一度ちょっと考えてみていただけると嬉しいなと思います。